バーエスパスラシュランのゆるい酒場の会話開店します。
こんばんは、バーテンダー橋本剛です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回から、プライベートボトルが増えますよというお話をねお聞かせいただいていますが、今日はどんなお話が聞けそうですか？
はい、その新しい取引先というか、まあね、新たなパートナーみたいなのが増えたので、その方々リリースできるようなボトルのちょこっとね、紹介していこうかなと思っております、
はい、ぜひぜひお聞かせください。
まあ、その X の記事でね、ちょっと小出しに書いてるんですけど、新たにね、ちょっと有名な蒸留所、ラフロイルという蒸留所とか、
はい、
あとはボウモアっていう、ね、新しいというか、もうすごく有名な蒸留所だったり、まあ、逆に全然知らなそうなノースブリディッシュ蒸留所とか、まあ、そういうね、面白い蒸留所をちょっと取り扱えるようになってきたので、まあ、頑張って仕入れていきたいと思っております。
今おっしゃったのって全部海外ですか？
海外ですね。本当にそのピートっていうのは、その、ピートって言われる燻製とか、そういうスモーキーな香りがするウイスキーだったり、まあ普段は表に出ないんですけど、そのノースブリティッシュ蒸留所は、ブレンデッドウイスキーって言われるものを作るときに必要なものなんですけど、それの40年ものとか、そういうのを飲んで、うまいなーって思っていただければいいかなと思ってます。
40年もの。
本当は45年とか書いてるんですけど、高いっすね、みたいな。
ああ、前回だったかな、なんか40年ものになるとすごい、なんか値段が跳ね上がるみたいなね、お話もありましたね。
うん、なんで、まあ、あとは38年もののウイスキーとかもね、ちょっとできるようになってきたので、頑張って、お金を貯めていきたいと思ってます。
プライベートボトルが30種類ぐらい増えそうっておっしゃってましたもんね、前回ね。
もっといけるんですけどね。
もっと
だけど、まあちょっとね、大人の事情で。
うん。
まあ、仕入れてもタイムラグがあるんで、どうしても。
うんうんうん。
3ヶ月とか5ヶ月とか。
あ、そんな？
結構ありますね。
1ヶ月って。え、何それ、注文してから到着まで5ヶ月かかるものもあるってことですか？
まあ、世の中の事情もあるんでしょうけど、やっぱそうね、ロシアのその、あれ、飛行機で飛べないとか、
は
あ、あるとやっぱ時間かかっちゃいますね。
あれ、船で運ばれるのかしら？
船だとめっちゃ時間かかりますね、やっぱり。まあね、まあ、3ヶ月くらいかな、注文してから。3ヶ月、4、5ヶ月くらいかかるんで、
うん、
まあ、毎月リリースすれば間に合いますけど、ちょっとそれも難しいかなっていう。まあ、在庫のどこに置くかとかもあるので、まあ、それは、おいおい考えていこうって感じですね、今のところ。
なんかあれですね、そんな、時間がかかるものが飲めるっていうの、もうそこだけですごい価値が高い気がします。
まあ、そうですね、なかなかね。まあ、なんで、今のところはそのラフロイグっていうちょっと、まあ、強烈なファンがいるというか。うん。やっぱ癖のあるものは結構、それが好きって人はいらっしゃるのね。
ああ。
ま
あ、
それを、変えたらいいなーってとこまで来れたんで。
へえ。
今まではちょっともう手に出なかったんですけど、最近はちょっといけるようになりつつあるんで。
お
っていう意味でも結構進展したかなってのはありますね。あとはもう、お金の力を借りましょうって感じ。行くしかないですね。っていうところがありますね。
大事なところですね。
まあ、そうですね。それで、本当に、今まで、ちょっと取引できないというか、買えなさそうな蒸留所の樽も買えるようになってきたんで、あとは自分の選定と、っていう感じなんですけど、やっぱ、面白いですね。樽の選定って。
何がどう面白いですか？
世の中に出てなさそうな樽とかあったりするんですよね、本当に。
は
あ、何これみたいな。
さ
すがにちょっと手は出ないですけど。まあ、ラフロイグの赤ワイン？ルビーポートワインカスクとかわけわからんみたいな。 聞いたことないしな、みたいな。味が想像つかないっていうか。何なんだろう、みたいな。まあ、それを買うか買わないかって結構勇気があるというか。あ、ちょっと味が想像つかなすぎて、みたいな。まあ、それを買うのも一つなんですけどね。だからサンプルもらえたらいいなとか思うんですけど。でもね、結構海外の、その、中国の方とか、台湾の方とか、結構即断即決されるんで、そこはスピード勝負になっちゃうんですよね、どっちかっていうと。
あ、やっぱあれですかね、いいものを早く買われちゃう？
うん。
あ、やっぱそうか。
あと、投資目的じゃないですけど、安いうちにパッて買って、何年か後にもリリースすれば、すごい跳ね上がるんで。今のうちみたいな感じがありますね。
なるほどね。じゃあもう目が利く人は、もうタイミング見つけたら買っちゃいますよね。
そういう意味ではなんか、株みたいだねみたいな話をされてて。
確かに。あ、でも、ワインとかウイスキーとか、投資目的で、買う人がいるってなんか聞いたことあるな、そういえば。
結構価値跳ね上がりますからね。最初の若いうちとか。ちょっと安い、まあ、まあ許容できるかなってくらいのところで買って、まあ5年後にリリースすればすごい、すごいんで、本当に。
え、5年で？ 5 年で変わりますか？
結構変わりますね。
そうですか。
まあ、余市とか宮城京のマッサンのドラマですごい人気出てとか、そういう外部的要因もあると思うんですけど、そういうのやるといきなりパン。10倍、20倍とかなるんで。
へぇ、
まあ、なんで、まあ、本当に、そういうのも込みで、買うって感じですかね。
なる
ほどね。でもね、やっぱ台湾の方とかも、すぐにパッて、その場即断即決なんで、それにかなり、ってなかなか難しいみたいな。ま
あ、
こっちも同じことをしないと勝てないっていうか。
本当に、本当に。
なんで今のうちね、そういう、パッと買えるように頑張ろうかっていうのを一つありますけど。ただ情報が早いっすね、向こうの方。
あ、そうなんですか？なんだろう、それ。なんで、なんで？
まあ直接さえ、もう教えてもらってるとかそういうのがあるんでしょうね。
そうか、もうなんか、お得意さんとかになると、情報が早い。
うん
ね、あ、もうそれはどこの業界でも同じですね。うん、
あ、要はそのデパートみたいな、その有料会員様には先にメールで送りますよみたいな。
な
あれに近いかもしれないですね。
そうですね。
外商の道の、外商特有メールみたいな。そんな感じかと思うんですけど。まあ、それに食い込めるようにまだ頑張ろうかなって思いますね。やはり買ってね。実績作っていこうみたいなのはあるんで。
ね、やっぱりたくさん取引買っていくと、ね、それだけ信頼も生まれるから、情報が早くね、来たりしますもんね。
そうですね。あと、本当に優待券ですけど、そういうふうにできたらいいかなっていうのはあるんで。まあ、あとはちょっと面白そうな樽を変えるように、優先的に回してもらえるように頑張っていこうかなっていう感じですね。本当に。
ねえ、橋本さんのお店はね、自由研究所自由研究プラン。
そうですね。
これまたお客様が喜びそうな感じですね。
まあ、そうですね。ウイスキーの研究所みたいな感じになるので、なってるので、まあ飲み慣れなさそうなやつもね、仕入れられて、皆さんで楽しんでいただけるようにっていう感じがあるので、まあ結構マイナーなものを狙っていくっていうのが多いかもしれないですね。
いやー、これは、なんか、橋本さんのお店じゃないとなかなか飲めないっていうものが、なんか、すごいありそうで、面白そう。
そうっすね。それをね、少量でなんか飲み比べたりとかして、まあ、研究していただけるのが一番いいかな、という感じですね、今のところ。
橋本さんのお店みたいなコンセプトでやってるウイスキーバーってあります？
まあ、あるにはあるんですけど、またちょっと形態が違うっていうか、そんな感じですね。
いや、なんかすごくね、いろいろね、面白い企画をされてたりとか、ね、ウイスキーの品揃えもそうですし、 ね、飲み放題無制限とか、なんかめちゃくちゃお客様が喜びそうな企画をたくさんやってらっしゃるのがすごいなっていつも思うんですよね。
うん、飲み放題に関して言うと、そのラストオーダーで忙しく飲むよりはもう時間気にせずゆっくり飲んだ方がゆっくり帰れるんじゃねっていうのはあったんで、まあそれでやってみるって感じですね。
またちょっとね、いろいろと新しい展開がきっとこれからもあると思うので、また
そうですね、
ぜひお話聞かせてください。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。またのご来店お待ちしております。